ありがとうございます、うん、ちょっと僕の方から準備してきた質問が大体こんな感じなんですけど、小沢さんの方から何か聞いていただいてもいいですし、はい、あるいは今回せっかく多くの方に来ていただいたので皆さんの方から何か質問とか意見とかあったら聞いてみたいなと思ってるんですけれども、
あ、僕アレフさんに素朴な質問で、はい、石膏、まあ、本当たぐいまれな研究者だと思うんですけど、
いえいえ、そんな
石膏の研究以外何か他やろうと平行でもやろうとかそういう発想はない、ないんですかね。
どうしたらいいと思います
か。質問されてます。
一応僕まだ大学で非常勤講師の立場で、うん、常勤の仕事を探すんですけど、うん、あのやっぱせやっぱり求人で石膏像に詳しい人ってないんですよ。、うん、だから一応こう現代美術と か、うん、なんか美術史とかそういうので応募し探してるんですけど、うん、何せこう代表作が石膏デッサン100年ですから、うん、
あ、でもなんかいろんな、うん、違う視点で近代以降の美術を包括する視点は
一応あの自分の中での専門は美術教育を専門にしようっていうつもりはあって、うん、で一応ちょっと次の研究プロジェクト今考え始めていて、うん、それもちょっと小沢さんの前でするのも正直どうかなって。
散々俺恥ずかしい感じ。
いや僕自身あんま恥ずかしくないですけど、あの教育と暴力の関係についてちょっと調べたいなと思って、
体罰、
体罰とか赤ハラパワハラ問題、
あ、随分なんか石膏の流れと違う。
まあ、でもあの流れとしてはあの僕の中ではちょっとつながってて、あの石膏デッサン教育が終わった後美大で何やってるかというとプロジェクト型の教育がすごい増えてきたと思うんです、はいはい、それで、まあ、場合によってはこう大学の教官教員がトレーナーとかビエンナーであるいは自分のプロジェクトで参加するからと現場を体験させてあげるといった学生を使うわけ
すごい
やってますよね。
今現在
進行形でもそこら中でそういう現象が起こっているわけじゃないですか。
起こってますね。で、この今、うん、なんかちょっと減ってきたっていうのがあって、うん、
でそういった21世紀の初めに登場したそういった教育が果たして本当に学生にとって良かったのかとか、うん、あとはそれはなんかこう教育という名の搾取じゃないのかとか、うん、学生の側にとってもまあこうなんかやりがい搾取みたいなことを言う人たちが結構いるんですよ。だからそういったプロジェクト教育っていうのは一体現場で何が起こってるの？
あのやりたくない人は来なくなりますね、普通にね、うんうん、そこで強要したりとかね、ちょっと暴力になってるけど、やりたい人が来るべき
え、まあそれはそうな、でも実際なかなか教育現場だとこうやりたい人だけ来ればいいよっていうわけにもいかない雰囲気も存在するまあ、わけじゃないですか、
うん、
研究室によってはちょっとその辺の現場のことを調べてみたいな。
あ、それいいと思います、うん、僕もまさにやってるから、その辺他の先生どうしてるのかなとか、ね、うん、気になるところ、
まあ、あとはもっとこう直接的なこう教員による特にあの保守的な専攻科でちょっと学生に対するかなり露骨な赤原問題の事例とかもちらほら最近耳にするようになってきていて、ちょっとその辺の何て言うんだろうな、石膏デッサン教育が終わった後の美大で新しく起こってきていろんな問題を取り上げたいなというふうに思ってるんですよ。
あのいや、まあ、昔もっと前からあると
思いますけど、あることが
あの本当にあれですね、アンタッチャブルなことついてますね。
それで最近ちょっと僕の中ですごい流行ってるというかすごい調べてるのが、芸大のそれぞれの専攻で合格倍率あるじゃないですか、あれの男女比を今すごい調べてるんですよ、
はい、
ちょっとあのどこの専攻でも大体こう80年代ぐらいまではあの男性と女性で合格倍率がもう全然違うんですね。もう女性の方が本当に不利なんですよ。あのそれですね、あのアートダイバーのウェブサイトに今日あのアップロードデータ、あの油絵科と日本画科について調べたデータアップロードしてますから、うん、ちょっと関心があったら見ていただきたいんですけど、今あるかな、ちょっと見てみますか。 いや、この話題ちょっと小沢さん嫌かなと思ったんですけど、むしろ興味を持っていただいて非常に嬉しい。どれだろう、これかな、ちょっと開いてみよう。あ、これだこれだ。これちょっとこの間ナディフのイベントでもちょっと紹介させていただいたデータなんですけど、これ芸大の日本画の男女別倍率なんですよ。で、あの
ここが男子の年度別合格率、こっちが女子の年度別合格率で、あの例えば2000年前後なんて男13倍で女性43倍ぐらいなんで、
あ、本当だ。
まあ、多分これあの調整してるんですよね、合格者数を。でもうちょっと前に遡ると、やっぱりもうずっとその女性が40倍前後で男性が50倍ちょうど、ちょっと数字に出すと非常にえげつないデータがどんどん出てくるので、ちょっと最近こういったことからその教育と、なんていうか、ジェンダー、暴力、ちょっとその辺をやりたいなと思ってるんですよね。これちょっとかなり露骨な数字で、ちょっと油絵科も見てみましょうか。油絵科は日本画ほど強烈じゃなくて、まあ、年度によっては男性の方が倍率高い時とかも、この辺は男子同士がほとんど変わらないですけど、2000年前後だと男さん、まあ、この辺はまあ変わらないですね。でももうちょっと前の時代を見てみるんですね、男性が大体30倍くらい、女性だと60倍くらいになってるんです
よ。すごい
だ、これが油絵科だとさすがに人数調整してると思えないんですけど、その油絵科の雰囲気の中で男が認められやすい何か空気があったのか、何なんでしょうねっていうのをちょっと調べたいなと思って、この辺が次の僕のプロジェクトなのかなっていうふうに思ってるんですよ。
別に何も隠してるわけじゃなくて、これはびっくりですね。
日本側の世界ではかなり有名な話で、男は浮かれやすいって名前から言われていたんですけど、こう調べるとちょっと昔だと油絵でもこんなに差があるもんなんだ、ちょっと僕の中でも驚きだったんですよ。ひどい年だともう女性なんか88倍とか、
うわ
それは浮かんないよ。で、男性と女性で受験者数そんな変わんないのに、合格者数が男45だ。
ちょっと質問していいですか。
はい、
採点方法として、まあ、普通に試験一般で言うと、名前のところをマスクして採点してっていうことがあるじゃないですか。で、名前を見たら、まあ、男性かな女性かって日本人は大体分かるけど、一方で、まあ、その名前がちゃんと隠さないで採点してるかもしれないし、あるいはその合格者の水準に達してる人を見た上で男女で調整してるかもしれないという、両方の可能性があるということですよね。で、そうなるとその採点に関わった人の証言みたいなのがないと、
そうなんですよね、
分からない。
はっきりしたことは分からないんですけど、今のところこう数字だけ見ると厳然として差がある。今見れるのはこれだけなんですよ。日本語だともうちょっと あるんですけど、あのその試験の後部屋で何が起こってるか、ちょっと僕直接それ知ってるわけじゃないから僕の口から言えないんですけど、どうしますか。ちょっとこの辺からそろそろ皆さんでいろいろ聞きたい感じがしてきましたので、まあ、いろいろ話題も出たことですし、トークイベント何時まででしたっけ、これ朝もう時間ないんですよ。皆さんの方でなんか言い残してないこととかいろいろあったら、どんどんあのおっしゃっていただけるとすごく嬉しいです。
いや、
はい、
ですか。
じゃあちょっとせっかくなんで前から話しましょうか。
小沢さんはまだこの後も石膏像をなんか使っていきたいっていうような考えってありますか。
あのこれ展示したような。今は考えてないですね。ただわかんない。考えてない。 やめてはいないです、うん、予定がない今しか考えてないので、
はい、もせ僕もちょっと今ので思い出したもう施工デッサンは書かれないんですか。この間千葉美術館で相田さんと一緒に嫌だ嫌だって言いながら30分頑張ってましたけど、うん、あれ生涯最後
最後とは言わないけど、あのなんか楽しくないなって感じだね。書くことはね、うん、心からの喜びみたいなのは湧き上がらなかったですね、まあ、なんか書いてね。
そっか。他に何かご意見ご感想、はい、出して、あ、はい、あ、じゃあ回しましょうか。あ、
すみません、僕はあの東京芸大日本画出身なんですけれども、はい、で、あの先日あの
この間ナデフで一緒にトークイベントをやった、はい、漆原さん、
そう、漆原です。そうですね、あの僕が気になっているのは、あの今東京芸大日本画があって、まあ、割とあの公募典型出身 の, あの作家の方が、まあ、教員としてほぼ全員占めているという形なんですけれども、油絵家も以前は、本当何十年前は多分おそらくそういう団体典型の作家が、教員の方を占めていたと思われるんですけれども、いつ頃なんかそういう人たちが一掃されたのかなというのが気になりまして、なんかそういうなんか経費の対応だったりとか、事件とかもし上空にございましたら教えていただきたいなと思います。
急にじゃなくて、少しずつ、
うん、徐々に、うん、
あの退職して、次の人は、何にも属してないというふうに、時間をかけてですね、今、もう最後の1人が、あと2年後に退職するのかな。
誰かそれをまた検証されるような、なんかこう、経緯があったりとかっていうのはもうないですかね。
は分かんないですね。
なるほど。ありがとうございます。
日本がその動きはあるのかどうかわかんないけど、でも、はい、インテルの先生今何くらいしかいないのかな。インテルが一番アカデミックですかね。
そうですね。芸大のアカデミックがあるかどうかっていうのはやっぱりわからないんですけれども。
これで日本画の先生と いろいろ話したことあるんですけど、
はい、
いや、まあ、少なくなっちゃうからね。
いや
今横浜体育館やってて、はい、でなんか横浜体育館特集の二所美術館がやるから、俺なぜか知らないけど僕になんかちょっと語ってくれって言われて、でもう全然他と違いなんでごめんなさいって言ってるけど、すごいからもう、まあ、受けたんですけど、はい、でまあ違う話してどう放送されるか分かんないけど、はい、日本画の先生とたまたま会って、はい、まあ、後で聞かれるんだとかこういうのあって、あの悪意はないじゃないんで、あのここはあのびっくりしないでくださいみたいな感じをして、
はい、
お母さんね、そんな気遣いです、日本画界じゃない人が何横山大河の悪口っても誰も気にしないですから、どうしよって言われて、そうですかね、そういうもんなんですかね。
なんかやっぱ日本画の偉い人たちはなんか面倒くさくて丸投げしたんじゃないかなとか分かんないですけどね、答えないから分かんないですけ
ど、あ、こういうなら別に答えなら適当なこと
言っても大丈夫なんで、まあ角が隠しは多いであるから分かんないですけど、行っちゃえばいいんじゃないかなと思うんですけど、
そうなんですかね。
すいません、ありがとうございます。
もしよかったら他の方も何かご意見とか、ちょっとこの場でどうしてもみんなに伝えたいこととかあれば。
あ、はい、小沢さんに、あの、はい、美術ってどうやって教えるんですか。
まあ、いろいろやり方ありますけど、あの、いいとこを見つけて、ね、ごめんなさい。とにかく、あの、そうですね、よく知らない学生、初対面ぐらいの学生だったら褒めるばっかりですね。これは少しずつ分かると、問題点を指摘して、こうすれば、すればっていうふうにしてきますけどね。
みんな伸びますか、それとも、あ、もうなんか、うわー、なんか、うわー、4年間、わー、どうしよう、みたいな学生もいますか。
いや、全然伸びると、そういう前提
で。他の方どうですかね。ちょっと今日紹介し、そこ今のところ紹介して損ねちゃった作品で、ちょっと石膏つながりで言うとですね、これも今日最後にお見せしておきたかった、これジョルジョとかミケランジェロとかの、まあ、共同そのものではないんですけど、まあ、そこに着想を得て、で髪の毛とかも、しかも上地さん今日いらしてらっしゃるので、もしよかったら何か一言残していただくと。これ一体どう、これもその石膏像で石膏デッサンつながりの作品で、どういったところでこの着想に至ったのかとか、ちょっとお聞かせいただけると嬉しいんですけど。
高校生の時にローミュエックの古典のカタログを見たんですよ、うん、であんな作品を作りたいって思ったんだけど、似たような作品作りたくなかったんで、当時石膏像がなぜか好きだったので、うん、石膏像をリアルにしたら面白いんじゃないかと思って考えてきたんですね、でも当時僕は幼かった先生に、石膏像だと数がいくつかしかないよって言われて、それ以外の作品も作ってるんですけど、最初にあるメニチと、ジョルジョと
これとこれですね、
とミケランジェロ
これですね、
はその一番最初に作ったやつなんで、まあ、石膏像をリアルにしたみたいになってる、ね、
ちょっと拡大してもいいですか、ね、
はい、これなペインティング、
あシリコンで彫刻してます、
僕なんで注目してるか、僕もね受験生の時に油絵でこれと全く同じことやってたの。
たまにいらっしゃるんです
よ。そうそう、みんな行くと思いつくんですよ。ここまでのクオリティでやっちゃうっていうのはちょっとすごいなと。
それは一番の。
あ、植えてます。植えてパーマかけてセットして、ものによっては染めたりとか。
ちょっと髪型がちょっとね、これもやっぱ石膏像に対する愛が根底に、
そうですね、最初はそう、あの僕美大出てないので、石膏デッサンしてない、あしたんですけど、ちゃんとはしてなくて、なんか質感と立体感を求められて、その学生の時に感って何だったんです
よ。確かにそう言われる。
なんかその絵画のイリュージョンみたいなのを押し付けられるのがすごく嫌いで、作ればいいじゃん思ったんですね。だからそういうのは高校生ぐらいの時からずっと思ってたのがこう結晶したっていう。
なんか
すごい。土台の部分はここもシリコンですか、ね、下の白い。
表面だけ肌色のところがシリコンで、内側が FRP っていう、プラスチックですね。で、台座のところ、これは大理石風の樹脂です。
ああ、なるほど。
なんか、本当は全身作ればよかったんですけど、全身作るととんでもないことになるので、石膏像の切り方がおしゃれだったので、それをこう真似してって感じです。
いや、
言葉を知らない。同じ声出てます。じゃあ他のも全部立体なんだ。
全部立体でしょ。
すげえ。
写真かなんかとか言われるんですけど、うん、
でも石膏像ってやっぱプロポーションちょっと違いますよね。ジョロジョロ、
そうですね、
本物っていうか石膏像の方だともっと肩幅がすごい
広
い。
非常に肩幅がジョルジョの場合はあって、鎧の中に着てたからかどうかわかんないんですけど、そういう彫刻的な造形はやっぱり、真似すると異様なものになっちゃうので、ある程度生っぽくはしたりするんですけど。
ちなみに僕が受験生の頃に油絵でリアルに描いたのはジョルジョだったんですよ。で、床に置いてジョルジョが地面に埋まってるところを、その絵を探したけど、今日持ってくると思ったけど、どこでもなくてですね、ちょっと残念だった。 コラボでしたか。なんかこういうスポーツに何かちょっと愛のある人たち多分世の中にいるん
ですよね。いるんだね。
石膏像を取り越してオリジナル愛の方が強かったんで、
ああなるほど、
やっぱりイタリアに行った時に傷ついて、うん、あすげえ
すごいですよね、
感じて、そこから石膏像に対して違和感みたいなのが湧いてくるんですけど、形違うかな。
ああでもそうやってなんかいいじゃないですかね、どんどん成長してる技術の探求だけじゃなくて、なんかもっと広い大きい目で見て、
そうこういう表現、いろんな表現の元ネタとしても石膏像は割と美味しいし、別に日本に限ったことでもなくて、うんね、世界中の国で昔集めちゃった石膏像どうしようっていう問題はヨーロッパのとかアメリカの多くの国の共通問題でもあるので、まあ、割とモチーフとしては共感されやすいものなんじゃないかなとは思っていますね。
まあ、デッサン、まあ、近代の頃のデッサンの教育法で有名だから、うん、いろんな形を変えて残ってるのかなって思います、はい、
どうしましょうか、もう一人ぐらいもしこういった、あ、じゃあはい、
質問ではないんですか、ええ、あ、僕は大丈夫です、質問ではないんですけど、今日トークの内容を、拝聴させていただいて拝聴して、僕は、現在女系大臣と呼ばれる身分なんですけれども教会に在籍していて、今回のトークの名前って石膏像から学ぶアートの現在っていうタイトルが付けられていたと思うんですけども、僕がお聞きする限りだと、ただ僕の個人の意見になってしまうので、質問ではなく意見なんですけど、その愛とか憎しみとか、そういうところって、今、バイスとかそういう、いろいろシステム的にも変わってますし、性構造が認識されている状態ではないんじゃないかなって、少なくともその愛とか憎しみとか、そういうところで、まあ、性構造の現在っていうのが、あるとは限らないんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあこれは僕個人の意見なので、ここから先踏み込んでいくことはちょっとできないですけども、とは思いました。なんかその愛とか、特殊にとか、嫌いか好きかとかっていうところだけで、今回のトークの内容が進められていたようにも少し感じられました、すみません、ご意見なんですけど。
いや、実は今の意見いただくまで、このトークのタイトルが何だったのかすっかり忘れて、もし、なんかすっかり脱線してしまったというか、申し訳なかったと思います。言われてみれば なるほどですよね。
なんかすごいです
ね。すっかり忘れてます。
ちょっと反省。
どうしましょうか。もし、じゃあこの、ま、時間的にもそろそろ終わらせた方がいいのかな。もしじゃあ何か、ご意見の感想とあれば、まあ、個別に来ていただくことでいいですかね。
はい。
というわけで、本日は皆様、拙いお話ですけど、お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。